皆さんはバラバラの個人として生きているつもりでいるかもしれませんし、西洋的な価値観でいきますと個人主義で競争して勝者になった者が偉いと、あるものは蹴落としていく、敗残者になっていく、それで心が天国的にもなり地獄的にもなったり入れたりすることもあるけれども、実際は生命の体重というのが一本あって、それがガーッと広がっていて、地球圏、それから地球圏を飛び越えて実は、生命が住んでいる他の星まで実はつながっている、枝が伸びているんですけれども、そういう大きな一本の宇宙の大木があるんだということを知っていただいて、全ての魂は実はつながっているんだ、だから競争者として今、こういう競争社会において勝ち負けを競っているかもしれませんけれども、そういう人たちも実は全く自分の敵やライバルではないんだと、炎症の過程で何度も出会っている人たちであることが多いんだということですね。それ魂的に本当は一本の木につながっているんだということを知っていただきたいんです。だから私は皆さんに愛を説いているんです。愛し合いなさい、お互いに愛し合いなさいと言っているのは、あなた方他人じゃないんです。みんな実はつながっているんです。どこかでどこかの時代に、もともとのエネルギーは生命のエネルギー体としてはつながっているし、いろんな時代で出会っている方がたくさんいるんです。今世のように新しい法が説かれる時にも大勢生まれ変わっているはずです。だからそういう意味で皆様方は深いつながりがあるんだということを知っていただきたい。だから愛し合いなさいと言っているんです。同じ枝の一本から分かれているものなんです。だからそれを憎んだり憎悪したりするということは、罪なんです。これが罪です。傷つけるから、自分の本来つながっている生命の幹につながっているところのこの枝をどこかを憎んで切り落とそうとしたり、しているということですね。それが現実なんです。ですから愛の反対にあるものは、嫉妬であったり憎しみであったり、よく言われますけれども、克服していただきたいんです。あなたが嫉妬している相手、それは自分と他は全然別だと思っているから競争して嫉妬しているんですけども、実は仲間なんだと。あなたが憎悪している憎しみを覚えている相手は非常に深い魂的に深い縁があって、何度も何度も出会っている方であることも多いんです。だから傷つけ合うのはやめなさい、人のことを悪く言うのはやめなさい、嫉妬しないで祝福をしなさい、あなた自身の魂の成長のためにもそうしなさいということを申し上げております。釈迦仏教では執着を捨てるというようなことでよくね説きました。これはまあ思想的で宗教的で、哲学的な課題ではあるんですけれども、しかし実人生を生きる上でも大事なことなんですよ。人が悩むのは大抵の場合執着なんですね。あれも欲しいこれも欲しいなんですよ。あれもこれも欲しいんですよ。あれもこれも欲しくて、それがお互いに矛盾してるんです。大抵の場合矛盾してるんです。例えば酒は飲みたいし家庭は大事だしっていうのは、このようなもんです。早い話がね、酒をやめられない、毎晩酒をやめられない、これ飲まずにいられない、人生もう酒がなくなった人生は暗闇だってことで酒をやめられないって、しかし家庭も大事だと、家庭を失っても困るって、ああどっちか矛盾してますね。こんなことばっかりです。例えばね、例えて言えばですよ、それ以外にもいっぱいありますけども、矛盾するようなもんなんです。で結局はですね、もっと単純に言えばね、何を捨てるかの問題になるんですよ最後はね。だから積極的に何を手に入れるかっていうことで、まあみんな頑張りたがるんですけども、仏教的に攻めれば今度は何を捨てるかの問題、これが執着の問題と一緒ですね。結局何捨てるかなんです。何か捨てたらですね、実は幸福になるんですね。やはり選択ですから、何を捨てるかっていうことをやはり考えなきゃいけないです。大抵の場合矛盾するんです。で苦しむ理由は欲があるからですね、いろんな欲がある、 いろんなものを手に入れたい欲があって、これがお互いに相反するからですね。だから何を捨てるかっていう観点も大事です。苦しんできたら問題が大きくて、苦しんできたら大抵執着が大きくて、あれもこれも欲しいと思ってるからなんですね。それがお互いに矛盾するんです。まあ人生なんでもやりすぎるとみんな矛盾することになってるんです。持ち時間も限られてましてね、その持ち時間何に使うかっていうことなんで、矛盾したものがいっぱいあるんです。どれも楽しいんです。どれもいいことがいっぱいあるんです。いっぱいあるんですけど、ダイヤモンドいっぱい懐に入れたら重すぎて歩けないんです。だから選ばなきゃいけないんですね。選ぶってどれが最高かっていう選び方もあるけれども、何を捨てるかっていう選び方だってあるんですよ。だからどれが最高かっていう選び方は難しいかもしれないけども、執着で苦しんでるんでしたら何を捨てるかと、捨てるのは捨てられるんですよ。これは、川でね、船の手で積み荷が重かったらね、捨てざるを得ないでしょ。船が沈むと思えばですね、家財道具、大事な大事な家財道具だって捨てていくはずでしょ。何を捨てるかですね。だから悩んで苦しけったら捨てるものを決めなきゃいけないんですよ。捨てたら楽になるんです、その分だけ。だから、どうしても どれを取るかですね、持っていくか、苦しくて苦しくてしょうがなかったら何を捨てるか、逆にね、何を捨てるか、今何を捨てたら、一番楽になるかですね。これ考え、やっぱり大胆に捨てなきゃダメなんですね。捨てたら、その分だけ執着が減って楽になります。苦しくなる、なくなるんですね。やっぱり、人はね、やっぱり地位を求めたり、名誉を求めたり、財産を求めたり、健康を求めたりですね、またその他いろいろね、職業上のいろんなものを求めたりですね、なんだかんだといろんなものが欲しいもんなんですね。で、危機の時になったらね、やっぱ捨てていかなきゃいけないことがあるんですね。何捨てるかですね。何を捨てるか。だから何を捨てるかということになったらですね、結構自己判断でいけますから、自己判断でいける。何を捨てるか、あなたは何を捨てますかということですね。何を捨てていきますかと、服を一枚一枚脱ぐようにね、何を捨てていきますかということですね。これを考えれば悩みはまたある意味で減っていきます。何を捨てるか、捨てられるか、ね、これを考えることですね。この苦しみ、悲しみをどう見るかね、単にそれを天国的なものでないとだけ見るかどうかの観点があると思います。地獄的なる思い、苦しみや悲しみは地獄にある心であって、という考えですね、ありますが、やはりもう一つの側面を見落としてはならんとこがある。それはね、実際に深い悲しみを味わった人はね、二つの点においてやっぱり大いなるプラスが出てくるんですね。一つは何かというとね、悲しみを通して人間は謙虚さということを知ることがあるんです。真にね、この鼻っ柱を折られることがありますね。その悲しさを通すことによってね、そのプライドが折れたときに人間はその謙虚さということを真に学ぶことができるんですね。これが悲しみの一つの側面です。もう一つのプラスの面はね、悲しみを通すことによってね、真に人に対して優しくなれるんですね。これはそうなんです。本当にね、人に対して真に優しくあろうと思ったら、その気持ちがね、実感されないとわからんところがあります。それが環境だけが良くてね、順調に来た人特有の問題としてよく現れますね。どうしても人に対して厳しくなります。言葉も荒くなる。なんでこういうことがお前はできないのかということはあるけれども、それは頭ではそうなんだけども、実体験として自分がね、そういう悲しみの中にあった人は本当に人を許す範囲が広がるんですね。このためにやはり悲しみというものもあると思います。それは深い悲しみを味わったことある人だけの実感でしょうが、この人が悲しんでいる姿がね、どういうものであるのかということを切々と分かる。深い悲しみを経験した人独特のね、優しさっていうのはあるんですね。これは一つの光だと私は思います。悲しみの底にも光があるというのはこのことを言っているんだと思います。打ち破った時に光が出るというのはね、独特のこの手触りですね、感触、人に対する接する時のね、優しい眼差し、待ってやれるという気持ちはね、やはりこれは大きな悲しみを通した人特有のもんだと思います。このような悲しみ、苦しみというものも、単にそれを否定的なるものとだけ見ることなく、その中にも真理への芽生えはあると 捉えていけばよい。そうするとね、人間を分かる範囲が広がってくるっていうことですね。昔からよく言いますが、大成する条件として、まあ、貧乏っていうのもあるし、あるいは失業ね、左遷、失恋、離婚、まあ、病気、いろいろ、まあ、いろんなのありますね。浪人、留年、そういうのをするというのもあります。それから人間関係の失敗ね、事業の失敗あるでしょう。まあ、こういうのを通していくとどうなるかっていうとね、それを通り抜けた人には独特のね、いぶし銀のような光がやっぱりあるんですね。それは人に対するね、何と言いますかね、やっぱりその見方そのものが、接し方そのものが許しとなるような接し方ができる面があるんですね。人間というのはですね、もう自分の考えているところのその通りの人間になるというのは大昔から言われていることなんですよ。これはシャクソンも言ってる、ソクラテスも言ってる、マルクス・アウレリウスも言ってる、ね、もう近代の哲人もだいぶ言ってるんです。こういうことはね、同じことはエマーソンも言ってますしね、それからウィリアム・ジェームスという心理学者も言ってる、みんな言ってるの同じことなんですよ。人間というのはもうその人が考える通りの人であるっていうんですよ。その人が考えているところのものが自分なんだと、あなたの考えを示せと、どんなことを毎日考えているのかと、繰り返し繰り返し自分が考えて思っていることは、それがあなた自身なんだということなんです。見てくれとかね、服装だの外見だの関係ないんだと、履歴書見ても分からない、あなたは何考えているかなんですと、人間はその人の思う通りの人間になるんだと、考えているところがあなた自身なんだと。これは霊界になればそうです。考えしかないんですから、存在というのはほとんど考えなんですから、考えている通りの人間なんです。その考えが自己実現していくんです、時間を経てね、この世において。だからあなたが自己評価し考えている人間になるんです。その通りなんです。だから自分は朝顔だと思っている種は朝顔になっていくんです。そういうことなんですね。スイカの種だと思っていればスイカが出てくるんです。だからあなたは何なのか、それを深く確信して思い続けられるということ自身が才能であるんです。だからそれがあなたがそういう人であることを意味しているんですね。そういう人でなければそう思い続けることはできないから。だから考え続けるところ、自分が考えるところのものが自分自身なんだということですね。ですから未来が肯定的か否定的か、未来が幸福であるか悲観的であるか、それはあなたの心の趣旨によりますね。ですから、未来を幸福なものにしようとするならば、肯定的な趣旨を心の中に巻き育てなきゃいけない。育てるためにはどうするか、繰り返し考えることですね、常に。ですから悲観的なものに負けそうになったら、それに負けないように肯定的な自家発電をしなきゃいけないんですね。電力を発電していかなければ、それは気力を出すことです、努力をすることです、今日できることをやることです、明日の希望を考えつくことです。だからマイナスの考え方に支配されそうになったら、それと戦うプラスの考え方を発信していく、出していくことですね。心の中では2つの矛盾することを同時に思うことはできない。幸福な人が不幸になることも、不幸な人が幸福になることもできない。笑いながら悲しい話をすることもできない。悲しい顔して涙を流しながら楽しい話もできないんですよ。やっぱりそういうふうになってるんです。一つのことしかできないんです。だから心の中に占めているものが一体何であるか、これは大事なんですね。ですから肯定的自己像を持って、自分がもっともっと発展し成功し幸福になって、世の中のお役に立って、自分が成功することが周りの人も幸福にしていく像というかね、映像というのをしっかりいつも描き続ける必要がある。それが負けそうになったら、否定的なものが負けそうになったら、負けないように勇気を起こしてですね、また自己発信しなきゃいけないんですね。この世においてそれができるなら、あの世においてもできるんですね。だから人生における勝利そのものだと思うんです。まあ、心構え、考え方、その作り方が大事だということですね。非常に考え方っていうのは力を生むんだよということです。非常に強い強い力を生むんだということですね。まあ、それを学んでいただければ幸いです。会社の中でも仕事で苦しみを作ることもありましょうけれども、その時も 適材適所、自分には自分の器に合った仕事があるだろう、その器に合った仕事を一生懸命やることによって自分の人生は全うされるのだ、他の人にとっても幸福な生活はできるのだということを考えないで、人の人生に取り替わろう、人の人生と取って変えようと思うと、そこに苦しみが生まれてきますね。まあ、大工仕事にもいろいろありますね。道具にもノコギリもある、ノミもある、カンナもある、いろんなものがあります。しかしそれぞれが役割を持っているんですね。カンナがノミのことを羨ましく思い、ノミがノコギリのことを羨ましく思っても、これは役割が違うんですね。それを考え違いしてはいけないんですね。だから持って生まれたものいろいろあります。もちろん体の大きい小さいもありますね。まあ、太ってる痩せてる、まあ、これも食生活や運動とも関係がありますけれども、生まれつきの傾向性もある程度はありましょう。ある程度はそういうこともありましょうけれども、親に似てきますからそういうこともあると思いますけれども、ただこれをやはり他人の体と入れ替えることばかり考えたところで生産性はありませんね。だから自分は自分、自分はこういうふうに生まれついた人間なんです。男性か女性か、年齢あるいは体の大きい小さい、頭の良し悪し、性格だっていろいろありましょうか。意向的な性格、内気な性格、仕事だってこういう仕事には向いてるけどこういうことには向いてない、いろいろありましょう。それであってこその個性、それであってこそこれだけ大勢の人が同時代の同期生で実は生きているんですね。だから他の人々の存在を肯定するなら自分自身の存在をも肯定しなさい。そのあなたでいいんですよと、そのあなたでいいんです、他の人でなくていいんです、あなたでいいんです、その名前を持ったあなたでいいんです、そのあなたの今世の人生を許してるんですよと、今世魂修行を許可されたんですから、あなたはあなたの生き方をしていったらいいんです。その中でね、自分として今与えられている中での最善の生き方をしていくことです。そのためにはまず自分の中から出ているところの悪い思い、人に対する言葉や行動、あるいは自分自身に対してもそうですね、自分自身に対しても不当な思い、こういうことを持つということはやはり良くないことですね。今言ったように神仏の子としての自分ですから、その神仏の子としての自分というものを粗末に扱う、粗略に扱う、そして自己卑下的になって世の中の役に立たないような生き方をする、こういう考え方も間違いですね。中には思い悩んで自殺するような方だって出てきますね。しかし自殺して天国行けるということはほとんどありません。自殺者はほとんど地獄行きです。地獄行ってもなかなかまた成仏することも非常に難しいです。今世の使命を放棄するということは非常に大きな罪なんです。非常に大きな罪なんです。だから自殺して救われることはありません。この世の虚しいことを悟った、一切が空であることを悟ったといって自殺したところで天国は行けないんですよ。空じゃないんです。それがね、実際は霊界は霊界で厳然としてあって、この世でやってきたことがそのままストレートに来世の結果に結びつくようになっているんです。そういう法則のもとに人間は生きているんです。だから人生を放棄してはならないんです。どういう人生であってもランナーとして良き走り方をし続けることです。雨の日も嵐の日もね、風の日も晴れの日も暑い日も寒い日も走り続けることが大事なんですね。もっと長い足があったらとか、もっと強い足があったらとか言っても始まらないんですね。その人生マラソンに皆さんは招待されて今世生まれてきたんです。皆さんが愛だと思っていることは奪う愛じゃないですかと、ね、人からもらうことは愛と思ってませんか、取ることは愛だと思ってませんかと、そうじゃないんですよとですね、もらうことを考えているから苦しんでるんじゃないですかと。これは昔の原始仏教が読んだ愛、執着としての愛ですね。原始仏教は執着を愛と読みました。そして私が教えているところの与える愛の方は愛ではなくて慈悲というふうに読みましたね。だからこの愛の教えは慈悲の教え、執着ではなくて慈悲ですよということですね。慈悲というのは与えきりなんですね。与えきりです。与えきりのものです。見返りを求めないで、与えきりの心が慈悲ですね。ですから与える愛という、考え方で出してますけど、これは根源的に分かりやすくするために言った言葉ですね。もちろん慈悲と言っていいけども、慈悲でも、言葉としては古いですから、 現代人にとっては理解できない方もありましょうということで、現代的に翻訳すれば与える愛になりましょうねと。与える愛という言い方でしたら小学生中学生でも分かるでしょうと。慈悲と言ったらちょっと分からないかもしれないから、与える愛という言葉で言いましょうと。あなた方愛愛と言っているとほとんど好きな人ですね、男性から愛される、女性から愛される、好きな子から愛される、親から愛されるね、子供から愛される、まあもらうことばっかり考えてるでしょって、そして十分もらえないんで悩んでいるんでしょってね、これをまあ解決しなきゃいけませんね。それはみんなが欲しい人ばっかりでですね、与える人がいなかったらそれは愛は不足しますよ、この世にね。そうでしょ。ですからまずは供給をしなければいけないんですよ。それぞれの人が愛の供給をすれば、この世の中は愛に満ちてくるんですよと。奪うことばっかり考えちゃいけない。ですからほとんどの人が病人のようにですね、病院のベッドで治療を受けて、あそこが痛い、ここが痛い、もっといい薬をくれ、ね、もっと楽にしてくれって言ってるような状態ですよ。愛不足の社会っていうのはね、奪う愛の社会、もうみんながそう言ってる。それは困りますね。もっと医者や看護婦増やさなきゃいけませんね、薬も出さなきゃいけない。ですから皆さん自分からできるところから愛を与えていきましょうよと。人のためになることしなさいよと。自分が幸福になりたいという前に、まあ、人を幸福にしようとしてみなさいよと。そういう人が増えたら自動的に悩みは解決していくんですよと。あなたの苦しみのほとんどは執着のはずですと。それは人からどうしてほしいのにしてもらえないっていう、そういう苦しみのはずです。仏教ではこれは愚不徳、ね、求めても得られない苦しみと言います。これは釈迦の教えの中での、ね、苦しみの教えですよ。この世では求めても得られないものがあるということですね。ただいつまでもそんなことばっかり言ってたら幸福な人なんか一人も出ないですね。まずできることからやりなさい、ね、人に対する与える愛を実践しなさい。そこから道が開けるでしょ。与える愛を実践している人はすでにもう幸福への第一歩に入っているんですよと。まず毎日が楽しいでしょ。それから人が喜ぶ姿を見て自分も嬉しいでしょ。人が喜ぶ姿、人が幸福になる姿を見て幸福になれるようになったら、まあ、それも天国への第一歩に入ったのと一緒ですね。そういう人は天国に行くんです。だから人の幸福を見てですね、羨み妬むような人がダメな人ですね。で自分の幸福だけはいい、人は幸福にならない方がいい、人は不幸になった方がいい、これは地獄の心ですね。ですから人の幸福を見て喜ぶ心になったらもう天国へ入る条件が揃うんですね。過去のさまざまな失敗あるでしょう。悔やみがあるでしょう。人間としての挫折があるでしょう。悩みがあるでしょう。この世においては小さな戦いに敗れたように見えることもあるでしょう。しかし真なる世界においてあなた方の親は、魂の親はあなた方に敗北を与えたことは一度もないのです。あなた方は常に勝ち続けている。あなた方は全ての経験をプラスに転化させている。あなた方は全ての経験を魂の過程と変えている。そして経験を知恵へと変化させている。その知恵をまた新たな武器として未来と人類の社会のために活躍しようとしているのです。あなた方はどのような未来を自分の運命に描くのか、あなた方は自らの職場にどのような未来を期待するのか、あなた方は自らの家族にどのような未来を期待するのか。たとえこの世的に見て苦難困難と思われるものが降りかかってきたとしても、それを喜んで受け入れ蹴散らし乗り越えて行きなさい。何者もあなた方のその信念を壊すことはできないのだ。何者もあなた方のその巧妙信念を潰すことはできないのだ。何者もあなた方の未来を開かんとするその積極的なる思いを邪魔することはできないのだ。無限の未来を開かんとするならば明るい気持ちで生きなさい。笑顔を絶やさず生きなさい。自分自身の過去を許し
未来に期待をかけなさい。人々の真なる姿に期待をかけなさい。この世が仏国土となることを強く祈りなさい。人々の心に仏性が宿ることを祈りなさい。人々の心に神聖が宿ることを信じなさい。
構想を練って、あと自分としてできることは何であるかを問うて、ちょっとずつこうやっていって、それを継続していくと一定の量が蓄積されてくる。一定の量が蓄積されてくると、まあ、それが体系化し段階化して、いろんな人がその後、登っていけば階段上がっていくようにですね、1階から2階、2階から3階に上がっていけるようになる。一つ一つは地味な仕事だけども、やっていけば自分の得意の方向からまずは攻めていって、一つの道筋を作ってくると、一定のやり方が分かると、他の分野でも他の人がまた、なるほどそういうふうにやるんだなということで協力してくれるようになってくると、いろんな道筋ができてきて出来上がってくる。全部オールマイティであることは簡単なことではないですけれども、自分なりの強みを見出して、その中でイノベーションを図っていく、それが新しい事業や新しい世界に自分を押し出していく力になっていくということなんですね。まあ、これが重要なことではないかというふうに思います。人間ね、やっぱりやればできるんですよ。昔からまあ、50の手習いだとか60のなんとかだとか、まあ、いる言葉あったけど、まあ、若い頃はことわざとしてだけ冒頭聞いておりましたけども、実際やってやれないことはないということはよく分かりますよ。50でも60でも70でも能力はいくらでも伸びるんですよ。新しい分野も開拓可能なんですよ。で、まあ、妄想兵器まで行ったらちょっと行き過ぎですから、それはちょっと抑えなければならないところはあるけれども、着実に自分の強みのところを積み重ねて努力をしていけば、一定のレベルを超えて、若い時のレベルを超えて、さらに前進するところまで必ず行くようになります。そして、そうした実績をもとにして新しいアイデアを出していくと、それについてくる人たちが、だんだん協力者が増えてきますので、大きな事業ができるようになってくるんですね。まずはでも思いの力、志の力ですけども、その志を持つ力もやっぱり私はこれが最大の才能だと思うんですよ。こうしたい、自分はこういうふうになりたい、こういうふうにしてみたい、ここまで行ってみたいと、これを思わなかったらその道は開けないんです。で、その志が出てくる、内から出てくるということ自体が才能なんですよ。皆さんの内から今何が出てくるか、この出てくるものが、これは皆さんの才能なんです。その才能に基づいて、才能が出てくる、あるということは、その可能性があるということを意味しているんですよ。生きている人間だけでなく、亡くなった皆さん方に対しても申し上げておきたいと思いますけれども、この世はやはり最終的な住処ではないんだということをよく知っていただきたい。そしてこの世を去った世界が本当の世界なんだと。で、あなた方は今悔しいかもしれないし、非常に死んでも死にきれない気持ちでいっぱいであろうとは思うけれども、それでもそちらの世界が本当の世界なんだと。本当の世界の中で自分の人生を再設計しなければいけないんだ。心を開いて、指導霊、機械の天使、あるいはお坊さんや天使のような存在がやってくると思いますので、どうかこの世での教育や、あるいはマスコミの、まあ、情報や、そういうものは一旦横に置いて、素直に彼らの言葉を聞いてください。 嘘や偽りで言ってるわけではありませんので、救済の手は伸びているはずです。だからその言葉をあるいは助けを拒絶していたら、いつまでたっても苦しみの中から逃れることはできません。だから心を開いてください。この世の世界は本当の世界じゃないんだ、だから執着を捨てなければ幸福になれることはないんだということを知ってください。昔からこれは解脱と言いますけれども、そういう縛られた状態ですね、この世に縛られた状態であったんでは本当に心の自由、魂の自由は得ることはできません。この世は本当の世界ではないんだと。だからある程度のところで家族やあるいは仕事やいろんなものに、あるいは会社とか執着がいっぱいあると思いますけれども、残された人たちは残された人たちでまた人生の再建を成していかねばなりませんけれども、あなた方はあなた方でまた自分たちの道を開いていく時が来ているんだということです。まあ、生前勉強なさってなかったかもしれないですけれども、死後の世界は私が言っている通りの世界だと思います。本の一冊も読まなかった方、説法の一回も聞かなかった方にはおそらくは届いてない真理かもしれませんが、皆様方の縁故のある方が本を読んで学習されたり、説法を聞かれたり、お経を読まれたり、いろいろなされているとは思いますので、その姿を見て姉の世界のあるべき姿を、生き方をどうか学んでいただきたいというふうに思います。どうか謙虚になって、真理を学んでみようとしてください。その出発点はまずは今言った慧心の源です。心を回転させて、神仏の方に向けなきゃいけない。この世は仮の世で、あの世が実在の世界なんだと。今実在の世界に帰ったんだから、何ら後悔することはないんだと。そちらの世界で幸福になることが本来の生き方で、この世は魂の修行のために何十年か肉体をいただいて修行してたんだという価値観を受け入れていただきたいというふうに思います。どうか劣等感、才能とかそういうものの劣等感持ったりしないで、やっぱり良き習慣を作ること、習慣になれば、まあ、自然にできるようになるの。その時間だったら日が昇ったら目が覚めるじゃないけども、お昼が来たらご飯が食べたくなるじゃないけど、仕事もその時間帯になったらこういうことをしたくなる、勉強もこういう時間帯になったらこういう勉強したくなるっていうような、そういう習慣を作って、それをコンスタンスにつなげていけば、大きな仕事がだんだん積み重なっていって代を成すことができるようになります。かつての、まあ、偉人の話もしましたけども、まあ、もちろん志はいると思います。志、情熱がなきゃダメですが、その後みんなやっぱり良き習慣を作ってるはず。必ず勤勉に働く人は習慣が必ずできてるんですね。でそして成果に結びつけていく努力がやっぱりあったというふうに思うんですね。私なんか意志が強いなんて思ったこともなくて、習慣的に縁談があったら喋ってる、だけでございまして、もちろんプレッシャーはかかりますけれども、そのプレッシャーはかかるけど、そのためには日頃からその準備をしていくことが大事だし、勉強したことはやっぱりちゃんと外に吐き出して成果にして固めていくということが大事で、ただ勉強だけし続けるのはダメなんですね。こう1年間勉強だけし続けてると、もう勉強しすぎて言うに言えない、1時間で喋ろうたってもう言えないので、一個一個勉強していったことを話していって、惜しみなく出していく、積み重ねていって、まあ記憶する必要はないので、もう言ったことは全部記録でして、本とか CD で残ってますので、 DVD で残ってるので、まあ気にしないでどんどん積み重ねていくという形でやってます。習慣の力は結局やっぱ才能とか、まあ本当強い意志の力もまあいると思うけど、意志や才能を超えるものがやっぱり最終的にあるような気がします。英語だってできないと思って例えば悩んでても、いやあんなこと悩んでるより毎日毎日ですね、どっかの場所で英語の勉強を続ける習慣を作る、毎日同じ電車に乗るとかバスに乗るとかいう習慣があるなら、そこで英語の勉強をするっていう習慣をつけてしまえば一年中やれることですよね。まあそういうふうなことで気がつけば学力がついているということがまああるわけですね。これ非常に大事にしてください。 そうすると別に北海道の人であろうが東京の人であろうがそんなも関係ない結果が出てくるようになります。嘘だと思わないで信じてくれた方が、いい結果だ。転移を受け取って正しく受け取ってください。